それでは、今日与えられている聖書の箇所を読みいたします。本日与えられているのは、コリント人への手紙の第1の手紙の12章の27節です。第一コリントというのすいません、手法を私ちょっとミスがありまして、 LL じゃなくて R ですね。コリンティアンズ、このスクリーンの方が正しいですが、コリント第一の手紙の12章27節です。これは私たちの教会に去年また今年と2年与えられた御言葉でありますが、この聖書の御言葉をお読みいたします。コリント人への第一の手紙の第12章27節、あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。主法の方には新改訳の訳が載っていますが、あなた方はキリストが表紙に載っておりますが、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。今日はこの聖書の箇所から、神が作られたあなたを生きるという題でメッセージをさせていただきたいと思います。ある日、太郎くんが、あ、疲れたと思って横になっていました。そしたらですね、どこから泣き声が聞こえ、シクシクって、えんえんって泣き声が聞こえ、どこだろう、誰が泣いてるんだろうと思って見回すんですけれども、探しても探してもですね、その何が泣いてるか、誰が泣いてるか見当たりません。でもはっきりと声が聞こえます。もう一度よく探してみると、なんとですね、太郎くんの足が泣いているではないですか。僕はなんで足なんだろう。手みたいに上手に動かないし、試してみたんだ。やってみたん、手みたいに動く、うまく動けるように試してみたんだ。もうだけどダメなんだ。どうしても手のようにはうまくいかないんだ。なのに体全体の重さを一気に背負って、それでもうみんな当たり前だと思ってる。もう僕は嫌になっちゃった。みんな僕のことなんかどうでもいいと思ってるんだよ。もう僕はこんな体の一部になんかもう痛くない、やめてやる。太郎くんはもうびっくりしました。もう足が何を言ってるんだ。いや違うよ。僕の足。君は僕大切な大切な僕の足じゃないか。大好きだよ。君のこと大好きだよ。ちょっと短いけど、いつも綺麗に洗ってるだろう。ずっと僕の足として頑張ってくれよ。ありがとう、太郎くん。そしたら今度は上の方で騒ぎが聞こえます。左目が右手に向かって言ってるんです。おい、右手。君はなんで物事をしっかりと見極めることができないんだ。そんなに指が5本もあるのに無駄じゃないか。何のためにその5本も指があるんだ。僕なんかこの一つの瞳でこんなに頑張ってるんだ。もう君はこの体の一員の資格はない、そう思うな。そう左目が言いました。右手は愕然としています。そして突然うわーと叫びながら暴れ始めました。そして左目を突き始めます。左目は、そうだ、君はいつだってそうやって反論できないと思うと暴力を振る。もう君には出て行ってもらおうじゃないか。もう太郎くんは思わず叫びました。もうやめてくれ。手には手の働きがある。足には足の働きがある。目は目でちゃんと見てることが大切だけど、手には目の働きはできないんだ。でも、目にも手の働きできないだろう。と叫んで、あんまり大きな声で叫んだので、目が覚めました。なんだ、夢だったのか。と思って、また寝ようと思いました。今度は足が痛くなってきました。痛くて眠れません。そしたらですね、手が自然に動きました。何を始めたかというと、痛いところをさすり始めたんです。 ここら辺でありますが、痛いところをさすぎ始めました。そして目から涙が溢れてきました。口からは、痛え、どうしてんだろう、足が痛い、膝が痛いよって言葉が出てきました。また体全体で足をかばうように、体が自然と丸くなっていきました。太郎くんは、ああそうだよ、これが体なんだよ、つながってるんだって、助け合うんだって、そのように思いました。いつの間にか朝になっていました。めでたし、めでたし。これは作り話でありますが、もちろんパウロが聖霊様に導かれて、このコリントの第一の手紙、皆さん聖書の中の話だからといって、本当に堅苦しいことばかり書いてるかというと、そうじゃなくてです。このコリント第一の手紙の12章に書いてあることは、ちょっと脚色 しましたけれども、12節から26節にこういうことが書いてあるんですね。目は手に向かって、お前はいらない。聞かれましたか？そうですね。目は手に向かって、お前はいらないとは言えない。頭は足に向かって、お前はいらないとは言えない。足は、私は手でないから、もう体の一部じゃない。そういうふうに、言うのはおかしいんだってパウロは言いました。本当にパウロが言いたかったことはそういうことなんです。コリントの教会はいろんな問題を抱えていました。いくつものグループができて、まあグループができるのはいいんですが、それが互いに互いを否定するような関係になっていました。霊的に素晴らしい賜物を受けている人がいました。奇跡を行える人もいました。癒しの賜物を持っている人もいました。異言や予言をの賜物をいただいている人もいました。知識を持っている人もいました。いろんな賜物を与えられていたのであります。でも、それらの人々も持ってない人を否定するような人々もいました。そんな中で、神様はパウロを通してこのように、あなたはキリストの体の部分部分なのだから、互いに違いを受け入れて共に歩んでいきなさいとコリントの教会に語り、また時代を超えて私たちにも語ってくださっているんです。13章には愛の章、コリント第一の手紙13章は愛の章と呼ばれます。愛の賛歌と呼ばれます。私は聖書学院に入って1年生の時にもうどぎも抜かれたんですけれども、同級生のですね、本当に熱心な兄弟がいらっしゃいました。私よりももう20も30も年上の兄弟でありましたけれども、その兄弟がこのコリント第一の手紙の13章全部愛の賛歌、突然証の時だったと思うんですけれども、愛の賛歌っていうふうにこの宣言をして、この一節から、13節ですか、全部をですね一気に暗唱し始めた。いやー素晴らしいな、こういう人がこういう伝道者になろうとしてるんだ、素晴らしいなというふうに思いました。そういう多くの人に愛されている愛の賛歌と呼ばれるこのコリント第一の手紙の13章、それはこの12章の続きで、そういう教会の中にいろんな考えがあって、いろんなこの賜物を持っている人がいて、いろんな働きがあって、でもそれが互いに受け入れることができない、それに対して、いやあなた方にとって一番必要なのはこれなんだよって13章の話をパウロはしてるんですね。そしてこの27節の御言葉は、先ほど申し上げたように神様が去年と今年2014年と15年2年続けて私たちの教会に与えてくださった御言葉です。もう一度この聖書の言葉から神様に聞いて、さらに一つの体として互いの違いを受け入れながら前進していきたいと思うのであります。今日この聖書の箇所から主に語られているのは、そのために必要な出発点であります。2年経ってまた出発点に戻るという感じでありますが、出発点でありますが、私たちは一人一人神様から与えられた自分を生きるということです。 神様から与えられているあなたを生きるってことです。けれどもそれは決して私は私だから誰も何も言うなということではなくて、私たちを導いて一つにしてくださる聖霊様、私たちを一つにしてくださる聖霊様に聞いて変えていただく歩みなんだ。聖霊様の御声に従いながら自分を生きていくんだ、そういう歩みなんだということをお話したいと思います。第一のポイントは、神様が作られたあなたを受け入れようということであります。神様はあなたをあなたとして作られました。あなたをあなたの両親に託されてこの世に送り出されました。それが受け入れられない、そんなことを私たちはしばしば経験しますが、まあたわいのないことから始めれば、私なんかは鼻もっと鼻が高ければよかったのになって、もう本当に洗濯バサミで鼻をつまんで寝たことがあるくらい、このですね、鼻がもっと高ければいいのになって、友達からお前鼻見えないだろうって、見えないよそんなの当たり前だろうと思ってたら、見えるのが普通みたいですけれども、いや、まあ今ちょっと見えるんですが、ですね、とにかくです、そんなたわいものから始めて、でも、もっと深刻なのがありますね。親にこんなことを言われた、こんなことをされた。こんな弱さを持っている。自分は生まれつきこんな弱さを持っている。いろんなコンプレックスを私たちは持っています。それはもちろん、人の罪ゆえ、愚かさゆえに、あなたが経験しなければならなかったこともあると思います。誰かの罪、誰かの愚かさ。本当に、もう人を責めたくなることもあると思います。でも、もうあなたにはわからないでしょうねって言いたくなるようなことを他の人には分かってもらえないだろうと、そういうこともあると思います。でも神様はそれを許された。わからない、どうして神様がそれを許されたのかはわかりません。でもあなたをそこに置かれた、そしてそこで神様はあなたを作られた、形作られた。そして今のあなたを、そのあなたを愛していらっしゃる。大切な存在として受け入れておられる。また教会に導かれた時に、あなたは単に神様に愛されているのではない、キリストの体の一部として受け入れられているのであります。それを受け入れることで、神様に愛されている、そのままで、まあ本当に歌のおかげでまたよく使われるよう使い古されてしまいましたが、ありのままでってことですよね。ありのままで愛されている自分を思いっきり本当にそのまま受け入れることです。昨日もアシュラムの一日聖書を読みながらですね、本当に私たちはこういうふうに神様の愛の中に、もうどっぷりお風呂に温泉に浸かるのもいいけど、神様の御言葉の前にどっぷり浸かること大切だなと思ったんですが、本当に神様の愛にですね、私たちはどっぷり思いっきり浸かる、受け入れる、神様のに愛されている自分を思いっきり受け入れることが大切であります。まあ、不思議なものでありまして、私たちは自分のことを受け入れられないことのに、人のことを受け入れられないこと、受け入れられることはありません。自分のことを受け入れないでいながら人のことを受け入れることできやしません。だから私たちは、お互い一つの体だと言われてもしっくりこない。自分のことを受け入れられなければ人のことは受け入れられない。いやいやいやいや、私は自分のことはあんまり好きじゃないけど、人のことはもうどんどん受け入れてますよ。いや、それはただ人を恐れて人に喜ばれたいと思ってるだけなんじゃないでしょうか。合わせてるだけじゃないでしょうか。本当は自分に自信がなくて人に嫌われるのが嫌だから、人に合わせてなんとか自分を守ってるだけ。大切なのはイエスが言われたように、自分を愛するように あなたの隣人を愛しなさい。イエス様は、隣人を愛しなさいという前に、自分を愛するようにって言いました。隣人を大切にしなさいという前に、あなたを大切にしなさいっておっしゃいました。自分を大切にできない、自分を受け入れない、自分を愛せないっているならば、どうして自分を愛するように隣人を愛するってことがわかるでしょうか。手と足が違うように、耳と口が違うように、あなたは他の誰かとは違う存在として作られ、育まれてきました。それは、ひとえに神様があなたをキリストの体の一部として用いるためです。その違いを用いるためであります。あなたのうちにあるものが、他の人のうちにあるものと一緒に用いるためです。用いられるためです。同じでなければならないのではありません。同じであってはならないのであります。何度か出会った言葉でありますが、あなたは天国にいたときに、あなたはどうしてペテロのような人間じゃないんだって。あなたはペテロの人生のような人生をあなたはどうして生きなかった、モーセのように生きなかったのかって言われることはないでしょう。でも、もしもあなたが天国にいたときに、あなたはどうして私があなたのために準備したあなたらしい生き方をしなかったんだって言われるかもしれませんよって。また、人の期待に応えて生きるのでもありません。頭である。頭である。神様、イエス様が与えてくださった使命に生きるのであります。人はあなたに何か言うかもしれません。こうやってほしい、こうしてほしい。期待するかもしれません。ある時はその期待が嬉しいかもしれません。期待されてるっていいな。皆さんの期待を受けても私は頑張れます。いいかもしれません。で、逆にある時にはプレッシャーかもしれません。逃げたくなるから、もう期待しないでくれよって。その期待が重荷でしょうがないんだよって。そういう時があるかもしれません。でも、大切なのは、あなたは神様に与えられた使命に生きることであります。私もですね、まあ、自分の話をして申し訳ないんですが、いろんな期待を受けて歩んできました。いや、そんな、買いかぶるんじゃないよって言うかもしれませんが。でもですね、子供時代ですね、牧師の子供でしたから、教会の皆さんは気軽に言うんですね。あなたもお父さんのように牧師になるの？教会というところがどういうことかあんまりわからない方は、あなたはお父さんの教会を継ぐの？教会って別に私物じゃないですから、牧師の私物じゃないですから、継ぐってことはないんでありますが、でもですね、悪気がないことは分かっています。悪気があるわけじゃないことは分かっています。でも、本当に私はそれが嫌でしょうがありませんでした。お父さんのように牧師になるの？って。お父さんの教会継ぐの？って。だから反発もしました。本当に嫌だったので、反発もしました。でも、今思うと、本当にわかるんですが、期待通りにすることだけじゃなくて、反対に、期待に反発することも、やっぱり人の目に縛られてるってことですね。そして、そういう生き方をすると、何でも何かが起こったら、責任は人のせいになります。あの人がこんな期待をしたから、あの人がこんなことを言ったから、みんながそう言ってたから。あなたがこう言ったから。みんながこう言ったから。本当にそういう言葉を投げかけて、何でも人のせいにして生きていく生き方になってしまいます。でも、本当に神様は素晴らしいなと思います。私はイエス様の愛を知ったとき、本当に私のために、あのイエス様が十字架の上で全てを投げ出して死んでくださった。あの十字架の上で、私のようなもののために、命を投げ出して死んでくださった、その十字架の恵みを知ったときに、神様がどんなに私を愛してくださっているのかを知ったときに、そのような期待に応えようとか、期待に対する反発を持ってやってられるかって、反発するとか、そういうところから解放されました。神様が私のことを無条件で愛してくださっている。受け入れてくださっている。その神様にどれだけ応えていけるか。 どれだけこの神様に感謝して、この感謝の気持ちをどういうふうに表したったらいいんだろうか。この嬉しいって神様がこんなに愛してくれてるのをもう、嬉しいんだから、それどういうふうに、この、したらこれに嬉しさが一番気持ちよく、スーッと現れていくか。そのことを考えるようになりました。大切なことは、あなたに対する神様の導き、神様の与えられた使命に、あなたのために神様が与えてくださっている使命に立つことであります。ガラティアの1章10節にはこういうふうに書いてあります。今私は人に喜ばれるとしているのか、それとも神に喜ばれるとしているのか、あるいは人の関心を買おうとしているのか、もし今なお人の関心を買おうとしているとすれば、私はキリストのしもべではあるまい。本当に神様があなたを作られた、その自分を、本当に神様は神様に愛されている存在です。本当に神様は命、イエス様が命をかけても救いたい。命をかけてもあなたを用いたい。命をかけても一緒に歩みたい。そう思われた。思われてイエス様はもう与えていきたいじゃなく、もう与えて一緒に歩みたいじゃなくて、本当にイエス様は飛び込んできて、私たちのために十字架にかかってくださった。そこまでして私たちと共に歩みたいと思った私たちです。本当にそのことを、私の存在が神様にどこまで受け入れられて、どこまで大切に思われているか、本当にそのことを感謝しようじゃありませんか。他の人は何て言うかわからない。他の人はいろんなことを、癖つけるかもしれない。いろいろ、ネガティブなメッセージを送ってくるかもしれない。でも神様のこのウルトラポジティブな、スーパーポジティブな、本当にあなたのために私を全てを投げ出して申し訳はないんだよというメッセージをまともに、もうずっとっぷりと本当に温泉に浸かるかのようにここに浸かって歩んでいくことであります。神様から作られたあなたを生きる、そこに一歩踏み出そうじゃありませんか。2番目のポイントに進みたいと思いますが、2番目のポイントは、日々作られる聖霊様、作り変えられる聖霊様に心を開こうということです。自分を生きるっていうことは、私はこういう人なんですと頑固になることや、自分が決めたんだからいいんでしょうっていうことばかりではありません。それよりも、いつもいつも、本当に私たちのことを誰よりもよく知ってらっしゃる聖霊様に、オープンにあることが大切なことであります。いや、自分のことは自分が一番よく知ってると思ってるかもしれないですけれども、本当に、私たちが、おことを私たちよりも一番よく知っている私たちを作られた神様、聖霊様に対して自分の心をオープンに開いて、ああ、聖霊様私を導いてください。聖霊様私を満たしてください。聖霊様私を作り変えてください。本当にそのように求めていく、オープンになっていく、それがまた大切なことです。なぜならば、私たちをバラバラの体のパーツではなく、一つの体にする、一つの体として導いていかれるのは聖霊様だからです。先ほどちょっと申し上げましたけれども、このコリント第一の12章全体、だけじゃなくて14章まで、13章14章全部、この12章から14章は一つの塊なんですけれども、この一つの塊の中でずっと主人公をリードされる方は聖霊様です。聖霊様が導かれるんだ、聖霊様が与えるんだよ、聖霊様が本当にあなた方を一つにするんだよ、何度も何度も繰り返して、聖霊様は自由な方です。自由に私たちを導かれます。その自由な聖霊様の働きに対してオープンであること、私たちが握りしめないで手を開いてお委ねしていくことが大切なことであります。こだわりとかわだかまりだとか、神様に委ねていくんです。私も時々実行するんですが、皆さんにも知っていただきたいですね。皆さんいいですか。まあ、どうしても嫌って方は、まあ、無理はしませんけれども、もしもよろしければ目をつぶってください。私もつぶります。手を握ってください。私も握ります。 その手の中にあなたが大切にしているものを握ってください。あなたにとって大切なものを握りしめてください。離さないでください。何でしょうか？あなたの大切なもの、人生の目標。これを失ってしまったら自分は自分ではなくなってしまうんじゃないかってもの。手の中にしっかりと握ってください。自分の夢でしょうか？いや、これがなくなったらもう私はもう生きている意味がわからない。そういうものないでしょうか？手の中にしっかり握ってください。家族でしょうか？お子さんでしょうか？仕事でしょうか？お金でしょうか？何でしょうか？才能でしょうか？これがなくなったら私は何のために、キリストの体、キリストの体って言ったって、私のこれがなくなったらキリストの体で何の役に立つかわからない。そういうものかもしれません。握ってますか？離さないでくださいよ、それ。離したら大変ですよ。あなたがしっかり握らないとダメなんです。あなたにかかってるんです。でも、そこで、その手を前に出して、手のひらを上にして、それを開いて祈るんです。この大切なものは、あなたのものです。あなたの御手に委ねます。あなたの自由にしてください。私の人生はあなたのものです。あなたが導かれるところに導いてください。こだわりから解放してください。聖霊様の自由な働きによって私を導いてください。私はしばしば本当に自分がこだわっているもの、それを握りしめて聖霊様の声さえも聞こえなくなってしまいそうになる。そのことを示されて、大切なものだからこそ手を開いて、神様、これはあなたのものですから、あなたの自由にしてください。あなたが与えてくださったものですから自由にして。皆さん、もう目開いてくださって結構ですが、皆さん、ちょっと原稿にないことでごめんなさい。橋本先生、通訳の中で難しいかもしれませんが、イサクが神様からアブラハムに与えた子供でありました。アブラハムが本当に、神様がアブラハムに約束をして、本当にアブラハムが信じて従って、本当に与えた子供でありました、そのイサク。これはあなたの約束の子だよって、神様からのプレゼントです。でも、神様はそのアブラハムに、そのイサクを捧げなさいっておっしゃったんです。あなたが与えられている才能、あなたが与えられている人生の大切なポイント、これをなくしたら自分はどうなってしまう。この教会で神様に用いられるために私はこれを神様のところ持ってきたいんですよって。そういうもの、それらもすべて手を開いて、こだわりを捨てて、本当に神様が喜ばれるなら神様を用いてください。神様の自由にしてください。聖霊様、どうか自由にやってください。私は本当にあなたを信頼し、あなたに従っていくだけですって。本当に、このすべてを開いて、聖霊様の導きに従っていっていただきたい。聖霊様は私たちを自由にされる方です。自由に導かれ、私たちも縛りつけないで、私たちにも自由を与えてくださる方です。本当にこの方に信頼して、両手開いて従っていこうじゃありませんか。神様はあなたを自由に導かれるだけではありません。あなたの内側を作り変えます。あなたは、もっと勘違いしないでいただきたいんですが、あなたはありのままで神様に受け入れられています。もうあなたはこんなちゃんとしてないから、もう献身してないから、ちゃんと神様にもう全て捧げてないから、あなたは私は愛さないよとか、神様はそういうことじゃない。あなたはありのまま愛されてる。ありのまま愛されてる。受け入れられてる。あなたはこうしないと、もっと立派にならないと、もっともっとちゃんとしないと、もっと心をきれいにしないと、もっと熱心に信じないと、私はあなたを受け入れない。そうは言われない。ありのままで、あなたのままで受け入れてくださ、愛してくださってる。さあ、あと私たちにもしも必要なものがあるとするならば、クリスマスに何度も申し上げたようにプレゼントをありがとうございますって受け取ることです。でも、神様は あなたを神様のところに来たあなたをいつまでもそのままにしていらし置かれません。神様の身を思いのままに私たちを作り変えてくださる方です。あなたの内側に働いてあなたを自己中心から解放し清めてくださる方であります。あるご婦人はイエス様信じて本当に喜んで歩んでました。ああイエス様信じて素晴らしいなって本当に喜んで歩んでました。神様ハレルヤって賛美しながら歩んでました。でもその喜びがちょっとくすんでしまう出来事が起こりました。いや本当にその喜びがどうにかなっちゃうそういう出来事が起こりました。同じ会社の社宅の中でどうしても受け入れられない愛せない人ができてしまった。もうあの人はもう受け入れられない愛せない。最初は良かった、距離があった、社宅の中でもあっちの端ことこっちの端。でもある時、ね、神様はどうしてそういうことをなさるんだろうと思うことがあるかもしれませんが、隣同士になった。逃げられない。その社宅なんと、まあちょっと昔の社宅なんでしょうか、お風呂が共同だった。そんなお風呂共同のお風呂のようなところで本当にいつも顔を合わせなきゃいけない。もう彼女は一生懸命祈ったそうです。神様助けてくださいって。どうして愛せないんでしょうかって、私もどうしても愛せない、もう嫌なんです、神様助けてくださいって。ある時教会で牧師さんに言われました。あなたはいつ死にましたかって。それはまあ教会用語かもしれませんが聖書に出てくる言葉ですね。あなたは自分に死にましたかって、自分のわがまま自分の自我に死にましたかって。自分答えられなかったんです。もう本当に答えられない自分が惨めで本当に苦しんで押し入れの中で祈りました。どうして私はあの人を憎むんでしょうか、愛させてください。何日も祈った。その中で神様が語ってくださったのは、あなたが愛せないのはあなたの中の古き人が邪魔をしているからだって。まあ、古き人って言葉も聖書の中に出てくる言葉ですが、生まれながらの自己中心な自分自身であります。それが邪魔をしているから。主なる私に握っている自分を捧げなさい。そう、握っているものを捧げましょう。もう手の中に握っているものを捧げましょうって。この人が気がついたのは、握ってる一番自分で話さないでいるのは自分自身だった。その中でローマの7章に出てくる、私にはしたい善ができないでしたくない悪をしているということが本当に自分のことだなって分かった。その時に聖霊様が語ってくださった、イエス様が語ってくださった、自分の力では自分は死ねない、だから2000年前にあなたの代わりに私が代わって死んだんだよって、はあ、ありがとうございます。その方は本当にその神様との祈りの中で平安をいただいて、喜びにあふれて主のために歩んで今もいらっしゃいます。聖霊様はあなたを作り変えようとしていらっしゃる。聖霊様は身思いのままにあなたを導こうとしていらっしゃる。身思いのままにあなたを用いようとしていらっしゃる。あなたが握りしめているものは何でしょうか。夢でしょうか。こだわりでしょうか。恨みでしょうか。先ほどのご婦人のようにどうしても許せない愛せないという思いでしょうか。本当に主の前に出ようじゃありませんか。神様の前に本当にどうしても手放せない握りしめているものを、それを広げて、その手を開いて、手の中に握っているものを手放して、 神様に取り扱っていただこうじゃありませんか。本当に聖霊様はあなたを作り変え、キリストの体の一部として、他の人にはできない働きを、他の人の持っているものではない、あなたが与えられているものだから、用いられる用いられ方であなたを用いようとしていらっしゃる。だから本当に自分の手を開いて神様の前に、聖霊様、私を本当にあなたの思いのままに作り変え、用いてください、祈ろうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの創造の御業に感謝いたします。私たち一人一人、あなたから大切な存在として作られていることを感謝いたします。イエス様、あなたの贖いの御業に感謝します。本当に私たちのためにすべてを投げ出して、天の位を捨てて来てくださって、命を投げ出して私たちのために罪を背負ってくださった、罪の塊となって身代わりとなってくださったことを感謝します。聖霊様、私たちを愛して作り変えてくださる御業に感謝します。本当にあなたに私たち自身をお委ねします。私たちの手の中に握っているこれだけはというものを手を開いてあなたに捧げます。どうかあなたが御業をなしてください。どうかあなたが御力を表してください。もう人間技ではありません。自分の力ではどうにもならないんです。どうにもならないから私たちはあなたに祈らないではいられません。神様、本当にあなたの前に持ち出しますから、主を取り扱ってくださって、作り変え、私たちを一つにしてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。